皆さんこんばんは。古川遊魚ラジオの時間です。もういいんすか？
いいっすよ。
宣伝させてもらっていいです
か？どうぞ宣伝してください。
古川遊魚は松山市三浜港から出港している遊魚船です。伊予灘の釣りは古川遊魚にお任せください。
なんか1960年代のさニュース映像を聞いているような感じの発音だったんですが、それでもよろしいんでしょうか？隊長です、こんばんは。
ギノです、こんばんは。
そうですね。
名乗らんかい。
どんな魚が釣れるんですか？
今はタイ、タチウオ、ハマチが釣れますね。
これはルアー釣りかエサ釣りかっていうとどんな感じになるんですか？
両方やってます。
もう普通にしゃべるやん。
あ、普通の方がいいですか？やっぱあの野ギラヒラジオって普通じゃいかんのかなっていう、
あの偏見が。普通じゃいかんのやったらフルコで喋ってもらえなかんのよ。
あ、そうなんですか。それはまた厳しいなってきますね。ハードル上がりますね。あの昔 あの白黒のイメージやったんですけどね。白黒テレビのね、時のアナウンサーはこんな感じじゃないですか、
うん、ニュース映画とかこんなんよくありましたね。
そうですね。それで行こうかなと思ったんですけど、
無理ある。
無理ありますか、
うんうん、しんどくなってくる、
ね、そうですか。
それにあのなんか変に聞いてらうと、僕もよく言われるんやけど、キャラが濃いすぎて内容が頭に入ってこんって言われるんよ。あの僕全然素人で道具とか全然持ってないんですけど、買っていった方がいいんでしょうか？
道具に関しては貸し出しします。
竿とかリールとか。
そう、リールは貸し出しですね。で、釣り具がわからないよっていう状況になったら釣り具買い代行をします。
お
ー。だから僕が中古釣り具屋に行って、うん、安くて、うん、これが今釣れ筋やなっていうのを買ってくるんで、でそれレシート渡すんで、はい、その金払ってください。
古川さんが代行で買ってくれるんやったらもう安心ですよね。
そう
です
ね。
すごいことをやり始めるな。
でもうこれが一番早いでしょ。お客さんも釣り具屋行かんでいいし、うん、
だけんこれから初めてやるんだけどっていう人でも大丈夫。あの初心者お断りじゃないよっていう。
まずね、初心者大歓迎ですよ。
はい、
ただね、重要なことがあって、初心者の人で全くやったことない人が来た場合、
はい、
うん、風が強いと操船に手が取られるわけよ、うんうん、でそのリールの扱い方とか、うん、操作をすると運転できんのよね、うん、つまりじゃあね、運転できんとどうなるかって言ったら、
うん、
流されていくわけよ。流されていくって言ったらどうなるかって言ったら、他の人の仕掛けが絡むわけよね、
うん、あ、絡まったら厄介よね。
やけん風が吹き寄ったら船が押されるやん、風に、
うんう
ん、じゃあね、風に船が押されよるけん沈めとるやろ、ルアーを、沈めとるルアーが残ったまんまで上だけ風に流される。そしたらね、どっかで重なるやろ、
うんうん、
これで全員がお祭りするよっていう状況になるんで、初心者の方が来られるんやったら中級者の方が一緒に付き添った方が確実、
うんうんうん、
確実性で言えば、晴れとって風ない、波ないとかやったら全然そこは僕がやり方とかを説明できるんやけど、できん状況っていうのが天候によってあるんで、そこだけやね。
まあちょっとご了承ください。
そうですね。
僕ちょっとルアー釣りでブラックバスはかじったんですけど、
はい、
こんなんだったらどうですか？
あのね、多分全然釣りが違うけん、
うん、
そのレベルによるっすよね。
あ、
で、うん、どうやらな、その本当その人によるね。で、ブラックバスしかやったことないよっていう人がいきなり干したらやってできる人も、うん、でも ブラックバスしかやったことないよっていう人がやってできん人もおると、
うん、
それはいろんな条件があると思うんですよ。池と、
うんうん、
海が違うぜ全然。そう
やな、池は波ないしな。
そうそう、で使う道具がちょっと違うぜ、
うん、
でメタルジグが重たいぜとか。
重たいな。
あと平ら場とかやったらかなりブラックバスに感覚的には近いと思うんですよ、
うんうん、
そういうんでブラックバス経験ないよりはあった方がいいですよね、
うん、
っていうのはあります。で隊長さんとかぐらいのレベルになってきたら、うん、結構最初からできるタイプやと思うんですよ。
おう、できる方やった。
できる方っすね。
隊長さん釣りの経験は、
小学校の頃にあの100円で買ってきたような竿で船を釣ったぐらい。
あ、飲み込みが早い。
早いっていうかそのまんまやるけんそのまんまできる
よ。ああ自分のいらん過去の経験が邪魔をしない、
うん、っていうのもあるし、これこうやってこうやるんでって言ったらこれこうやってこうやるけんできる、
うん、
でもこれこうやってこうやるんでって言ってこれこうやってこうやらんかったらできんじゃないですか、うん、その兼ね合いでできますよね。やけん自分の体の使い方のうまさとか精度の細かさとかもあると思うんですよ。器用不器用とかね、腕力の差とかいうのも当然出てくるやろうし、巻く時差を動かす時にどこを動かしたらええかっていう時に、うん、隊長さんにこの関節を動かしてっていう言い方するんですよ。ほとんどでこのここを動かしてここを動かしてって言ったらここを動かせるんですよ、
うん、
やけど中にはねここを肘動かしてって言ったら肩動く人がいる、ね、
うんうん、
そうなってきたらなかなか難しい。やっぱり、ね、自分の体のコントロールできる制御が
やっぱり体力いりますか。
体力っていうよりは動かす精度やろね。まあもちろん体力もいるやろけどね。
俺の中ではよ、まずは船酔いやろ。
あー船酔いか。
船酔い対策やね。
でも
酔うかどうか分かんないから。
ああ そう、
その人が。
そうやね、そこはちょっと抜けておりました。
初めての人は酔い止めを飲んどった方がええよね。
古川さんは飲んでるんですか。
僕ね最初飲みよったんですけど、はい、最近飲むん忘れるんですよ、
はい、
でも弱んなってきたっすね。で慣れてきます、
うんうん、
その乗る頻度が多くなれば多くなるほど、粒状のやつと液状のやつがあるんですよ酔い止め、
うんうんうん、
なるべく液状のやつを出航1時間前には飲んどいてほしいですね。
あの液状じゃなかっても舌の上に乗せるだけで溶けるやつがあるんです
よ。溶けるやつが
あるね。あれでもいいですよ。
僕はいつも粒状ですね。それを朝起きていわば出航2時間前ぐらいにご飯食べた後に飲んでます。
うん、たまにね船に乗るときに飲み寄る人がおるんよ、うん、
多分聞きが遅いよね。
あの聞くまでにねタイムラグがあるけん、うん、現地に着いたぐらいでも酔うとんすよ、
うん、
その出港の時に飲む人は。で吐いたらね酔い止め出る人がおるよ。吐いた子一緒にまだ溶けてない酔い止めが。それはもう一番ね、うん、
まあ船酔いいうのは絶対に避けられない最大のテーマ。どんなに道具揃えとってもどんなに腕があっても酔うんですって言ったらアウトやから、ここだけはどうしても個人差が出てくるんだけど、一応例えば僕は高速艇に乗って広島行った時に二度と乗るかと思いました。ほんでタクシーなんかもほとんど乗りません。で長距離バスなんか乗ったことがありません。でその自分で運転しても気分が悪い時は酔います。で人の運転の車ですね、で急ブレーキ急ハンドル急止とかおったら 100% 酔います。それですが一応酔い止め飲んでいったら全く酔いませんでした。
うん、僕がね急止フェリーに乗ったら酔うぐらいなんですよ。三崎から出て大分かな、
うん、
大分着かな、 で佐田岬の先っちょを越えたぐらいから波が大きくなるわけですよ、うんうん、あそこは、うん、ちょっと海が荒れてきたら揺れ方が半端やん、
うんうんうん、
で僕が取った方法っていうのはまず目つぶるん、
うんうん、そうやね、
目つぶっとったら弱ん、
弱ね、
でああやばいなと思ったらすぐ目つぶる、
うん、
かなりその日は揺れようですよね、うん、でうんこしようと思って
ピーが入るよここ
は。それで便所行ったら、
うん、
大便が全部閉まっとんよ。
2つあって2つとも
で、ああやばいな、うんこ行きたいのに大便が2つとも閉まっとるなと思ったら中からうるっ言ううるっ言うとんすよ。あれこれ
笑っちゃいかんけど分かる、その気持ちは。
これはあいかんなと思って、俺うんこできんな今日と思って、でこれはとりあえず一回このまんまここに寄っても俺も酔ったらいかんし、そのもらいゲロしたらいかんけとりあえず自分の転がっとったところに戻ろうと思って、うん、そこは転がって、うん、また目つぶとった。
まあ一応僕は酔わないけど、降りてからの俗に言うお通いはひどいですね。
ああ上がってからフラフラするんですよね、うん、
3、4日フラフラしてる。
俺は普通に最初は液体のやつ飲みよったんですよ、
うん、
まあ時間通り1時間か1時間ぐらい前飲んで、で飲ったら大丈夫、
うん、
全然今まで結構ひどい波飲んだけど大丈夫で、でもねお昼頃にあれこれ回る、夜これいかんこれいかんっていうになって、で見てみると、4時間から6時間で切れる。
あ短いね。
だからあもう一杯飲んだらいいんだって言ってお昼頃にご飯食べて飲んだらまた普通に戻る。でお通いは全然なかったですね。で体調によってその日の、
うん、
俺の名前じゃないけど、うん、体調によってその前の日に、睡眠時間をちゃんと取ってるか取ってないかにもよって睡眠導入剤が入っとんでしょうね、
うんうん、
酔い止め薬を飲むことによってめっちゃ眠いなる時あるんですよ、うん、同じ薬なんですけど、うん、めっちゃ眠い時と全然眠くない時との差がすごい激しいんで、やっぱ前の日にその、まあ、夜更かししてしまった場合とかはめっちゃ眠いですね、
うん、それはね。まあ船釣りにも乗るにあたってやっぱり、まあ、私船酔うからなっていうのが壁になる人も多いと思うので、
そうですね、
なかなかこれ例えばなんとかに乗ってみて酔わんかったら大丈夫よとか言って全然言えんけん ね、
そう
ね、指標も個人差があるから、
う
ん、
そうですね、でも、うん、フェリーの揺れとも違うし船がちっちゃいから、
う
ん、
そうそう、
なかなか難しいですよね。
そうそう、僕も酔うけんね、うん、さっき言うとくけど酔ったら運転変わって
それみんな潰れとると思うよ
まあこれはもう飲んでみて物は試し乗ってみて、
そうそうそう、
飲んでも酔ってあかんって言ったらもう古川さんに言って引き返してもらうしか。
そうっすね、大体ね、うん、桟橋とかでもええけん乗っとったら分かると思うんですよ。
ああ、
うん、
動く前にね、
うん、桟橋の上でこうやって自分が酔うかな言ってこうやってやってみて、しばらく桟橋の上に乗ってちょっと気持ち悪なってきたな言ったらもうやめといた方がいい。酔い止めをねまず1時間前に飲むっていうのは確実にやっておいてほしいですね、う
ん、誰かさんから聞いたんですけど、酔ったら氷水を背中に浴びせるって、そうしたらそれが冷たさが勝ってしまって酔ってることを忘れる言うて、本当かどうか分からんけど聞くらしい。
これからのこれからの季節はやってほしくないな、
うん、寒いけんね、
うん、8月のこの草水今年暑かったじゃないですか、あの時やったらまだ OK やけど、
なんか、まあ、下手すると心臓発作を起こしかねないよね、
うん、
やっぱ海って案外寒いよね。6月に行った時寒かったよね、飛ばしとったら、
うんうん、あ、そうだね、
うん、じーっとしとったらなんともないけど、走り出したら案外寒いから、冬とかやったら相当寒いよね。
これからはもう長袖なんていかんじゃない、9月過ぎたら。
そうですね、
今も朝晩家におっても冷やいもんね。
あのね、リールがね、うん、めっちゃ冷たいんですよ、
うんうん、
リールが突き刺してるやん、
うんうん、船べりね、うん、
現場つくやん、うん、持つやん、リールキンキンに冷えた
、まあ、金属やしなあれは分かる、
持つやん、やるやん、
うん、
どんどんどんどんね手が寒くなっていくんですよ。グローブね、
グローブはどんなグローブ？
グローブの釣り用の手袋やね。 300円ぐらいで売りよる。ここが
指切れとるやつね。
ここがないやつ、あの殺し屋のやつみたいな、
うん、あのドライビンググローブとかあの
そうっす、うん、
で指先あれなんで指先ないん。
いや、あれ糸結んだりできるでしょ。
手袋があったら糸結べんけんよ。言ったら冬は寒くなるけん防寒はしっかりしといた方が、あの一応古川遊漁船は戸を閉めて中に入れるけど中に入れる人数も限られてくるので、冬場もう秋口からはもう完全に防寒。
そうですね、釣りする作業自体が表の作業になるけん、うん、表で耐えれるぐらいの防寒をしといた方がいいですね。であと手袋はね大きめのやつしといた方がきつかったら血が回らんけん冷たらんけんそれは重要っすよ、うん、であとね船の中で暖房がつくけん、暖房つくけん室内はあったかい、俺は抜くいけん
まああとポットもありますのであったかいコーヒーとかも
ポット買いました
電子レンジもありましたね。
電子レンジもありますだけあったかさは大丈夫です。
OK、釣りしよる最中は寒いんで防寒と、あと塩水浴びるから、あの汚れてもいい服装とか、まあ、カッパとか着たい人もあったらそっちの方がいいですね、うん、おしゃれな格好はあまりせん方がいいですね、うん、
あのおしゃれさんは大概最初に死んでいく
死んでいく
あのねモンベルの人多いねあいやモンベルの人が結構耐えるよね。最近はモンベルの人、モンベルええんやろね、あの防寒服着とる人
ていうかもうあね、うん、やっぱりあの海外メーカー高いから、はい、モンベル安くて性能がいい でモンベルってあのスキーするだの釣りするだの普通にキャンプに行くなんて用途別に全部作ってるから、うん、釣り用の服靴とかあるわけよ、バッグとかいうの、
はい、やけん今あのダイワとかシマノとかのウェアよりもモンベル着てくる人ぼちぼち多いけん、
いやダイワシマノ高い
高いですね。でまあモンベルやったら釣り以外でもおしゃれに着れるやないですか、うん、やけん俺はモンベルの方がええと思う。
ギノさんもすでにモンベル、ギノさんあの何本か古川遊漁に動画上がってますけど全身モンベルですから、うん、
モンベルマンモンベルマンですな、うん、
モンベルかカッパスタイルの人がおるんや、
うん、
中にあのユニクロのダウンジャケットみたいなの着て、うん、で下もあの短パンみたいなの履いて、うん、その上にカッパ着とる人がおる、うん、その人らもあの風通さんけん抜くいって言ったね、
うん、そうやね。
カッパスタイルかおしゃれさんはモンベルスタイルかですね。でおしゃれさんでモンベルじゃない人もおるんや、
うん、
そういう人は大が死んでいくよね
まあ確かに寒いけんね、あの、
まあ、真冬はね、
真冬はね、僕もあの冬鈴木船からもやってみたんやけど、見たいんだけど、前古川さんに岡釣りで鈴木連れてみてもらった時もうめちゃくちゃ寒かったんよ、もう尋常じゃないよあれ本当に。
まあ船はね現地調達して待ち時間なくそのまま釣りするやろ、
うん、
で釣り終わったら避難できるやん、
うんう
ん、やけんまだ岡釣りよりはマシだと思う。岡釣りは地合いまでその場で待機して待たないから、
ね、そう
や
ね、
あれが死ぬんよね、まあ、で釣り始まったらまず寒さで投げれんって言ったら指動かせ
そうそうそう、
で釣り終わったら次の日のフェリーまで耐えるっていう謎の時間があるあの苦しみやねあれがないけんね、
うん、
またやけん行くやん、また2、3時間釣ってバーッと帰れるやん、
うん、
まあ、だいぶ天国に近いとこまでは行くんやないかな。
あ、それ楽しみ
やん。それはいい方で天国に近いね。
そうっすね、地獄ではない、釣りが
天国が見えるってわけじゃないね。
そうっすね、
だっけ船釣りっていうのはまあ揺れたら今いろいろ寒さとか暑さもあるけれども、あの屋根のある部屋小部屋もくっついてるから、 あとトイレもありますので、
あ、トイレあります。
あの疲れたら休憩取ることが可能です。
そう
です
ね、
トイレで
いや
トイレでも休憩していいよ。
ええですよ、ちゃんと座れますから。トイレを気にされる方も多いと思いますので、
トイレ磨いておきますね。
はい、トイレはありますから。
あと救命胴衣ね、絶対忘れた。
ライフジャケット、
救命胴衣ね。
ライフジャケットについて今なんか 規格か法律が変わってるみたいなんです
けど、そうですね、ライフジャケット貸し出しの方があるけどダサいんで
ダサい、よくあるオレンジの、
うん、救命胴衣なんですよ本当。やけんダサいんでもええ人は裸で来たら、うん、僕は裸の上に救命胴衣着せる、うん、
裸ってのはまあ普通に来たらただあれってやっぱりあの餌釣りやったらそうでもないけど、ルアーやったらあの操作したりするときに邪魔です ね、
そうですね、
自分の前に厚みがあると、
ね、脇が開くけんね、
うん、そうそう、すっごい邪魔。
このねあれもね慣れたらできるんよ、うん、このライフジャケットシーバスの人は多分できるんよ、うん、ウェディングやるけん、うんうんうん、あの浸かるけん、あやけどジギングの人らあれようやらんよ、やっぱシーバスやっとる人らは問題ないと。
あのウエストベルト型の
腰巻き、
ね、腰巻きですね。
そうでしょう、うん、
のびらしさんも腰巻きを買ったんですが、なんかこれあの桜マークがついてないとダメだそうで。
そうですね、いや今はいいんですよ、
まだ
取り締まりが始まるまでの間は何でもいいんやけど、取り締まりが始まったら桜マークがついてないといかんのですよ。
取り締まりはいつから、
桜マーク付きの、しかもタイプ A じゃないとダメ、タイプ A、
タイプ A、
タイプ A、 タイプ A っていうやつじゃないとその遊漁船の外では活動できない。
これはもう釣り具屋さん行ったら売ってますよね。
売ってますね、とんでもない値段で、
とんでもない値段で売ってます。もうびっくりしましたこれこれディール買えるやんっていうな。で逆に桜マークついてませんって書いとるやつはびっくりするぐらい安い、
8割引きとかで売ってるもんね、うん、今投げ売りやわ。
もう桁がね、
うん、
利権っすね
早い話が、うんうん、だっけ、あのまだちょっと高くて手が出せない人は手ぶらで来ても古川優子さんの方で貸し出しがありますので、
もし買うとかいうの考えとんやったら来年以降の方がいいっすよね。
あ、もっと市場に出回ってこなれてから
ちょっとね値下がりするっていう話聞いて、で隊長さんのライフジャケットのメーカーとギノさんのライフジャケットのメーカーは違うじゃないですか。
売ってる方は違いますね。
あれ同じ工場で作ってるんですよ。隊長さんが買ったライフジャケットの工場でメガバスイオンシール貼ったら5000円高なんですよ。 OEM やね。
そう、ただ僕のは本当は隊長さんのと同じ買いたかったんですけど、もう売ってなかったやむなく大和かメガバスかって悩んでメガバ、どっちかやったらメガバスの方が好きだなと思って、メガバス
を買った。大和、大和じゃなかったですか、
うん、僕はやっぱりあのバサーですから。
あ、メガバスや、
メガバスなの。
アマゾンとか楽天とかでも見よったけど、まあ10日とかそれぐらいの割合でポツンポツンと出てますね、
うん、やっぱり生産が追いついてっていう感じなんだよね、うん、
すぐに売り切れ、翌日か翌々日に売り切れ、うん、古川さんに相談してこれ買いやろかなんとやろかって相談してる間に在庫がゼロになったりしよったから、今はもう普通にあのベルトタイプもそれから肩掛けタイプも高いけど売ってますね、普通に買えますね今は。
ブルーストームやね、
肩掛けタイプはあのよく某、某ブラブラする番組で船乗った時にこの肩掛けタイプみたいなのしてるよく見ますけど、あれは邪魔になりますかね。
邪魔になるとか、まあ、もうあのあれ多分ねテレビの A 的に来てますよっていうのをアピールするためにあれをしてるんじゃないかと思うんですよ。普通のベルトやったらもう、
うん、ベルトはね分からんけんね、
う
ん、
腰銀巾着やなかった、うん、ポシェットっていうような形じゃないですか、
うんうん、
けどあれやったら確実にしてるっていうのが分かるし、うん、で、いろんなやつも見てみたら右側の胸の下にボンベがあるんですよね、
うん、
ボンベがあるからジギングはやりにくいんじゃないか、実際にやりにくいっていう書き込みもあったから、
左巻きの人はね
やりにくい、左巻きの人、あ、左巻きの人か。
先ほどのですが平成34年2月1日までは大丈夫、2月1日から
取り締まり開始しますよ、
うんうん、
つけてなかったら俺が減税される件つけてください。
はい、
で巡視船らしきのが来たらあのあれで船内に入ったらいいんですよ。
あ、
船内はつけなくていいらしい。
そうなん、
そうっす。
ああ、やっぱり船外って 不意に放り出されるもんね、うん、
アメリカっつうかね、海外のやつと日本のやつは違うんですよ、うん、日本のやつは釣りしよるときにつけなさいよっていう話やけど、海外のやつは走りよるときにつけなさいよっていう話じゃない、うん、走りよるときに落ちたら死ぬけんつけよっつう話や、うん、釣りしよるときに落ちてもそこにおるけんね。
確かにね、走るって分からんもんね。
走りよるときにねつけてなくて落ちたらね、もうほぼ確実に死ぬね、
うん、
なんで死ぬかって言ったら、まあ、プロペラ巻かれるやん。あれも当たったら死ぬけど
ね。
でそれで死ぬんと、あと落ちて気づかんかったら死ぬやん。
気づかれんやろね、
そのまま沈んだらもう絶対見つからんやん、
うんう
ん、でその死ぬよと、うん、死なんといてよと。
あのオレンジのよくあるやつって笛がついてますね。
そうっすね、
ピーピーって鳴らせるように。
そうっすね、
落ちた時鳴らさないからね。
聞こえんよね、エンジン音
聞こえんな。あ、そうそう、あのね、ものすごいエンジン音うるさいです。
うん、絶対聞こえんってあん
な、うん、走るときはもう本当会話がまんまならない、
うん、やけん落ちて目立つためにあるオレンジやけんね、
うんうん、
やけん落ちて迷彩とかやったら、うん、あれどこってなるやん。
そうそう、あ、それで言うとね、
海洋迷彩
しか、ね、まあ、これ確かな説かどうかわからないんだけど、モンベルの服って原色バキバキが多いんよ、
うん、
これはやっぱりみんなは言うんやけど、遭難した時に見つけやすいためではないか。
いや、そうそう、そうっすよ。
迷彩は分からんけん。
あのね、山とかで、うん、あの何でもええけん、小物何でもいいですよ。ナイフとかでも、うん、オレンジのナイフを草むらに落とした場合と、カバーが黒のナイフ草むらに落とした場合と、オレンジやったら見つけれるけど黒は見つけれんねん、
うん、
で雪山とかでも一緒なんですよ。なかなかね、黒とか迷彩とかそういう色のもって見つけにくいですね。でオレンジとか黄色とかはね、すぐにパッと見たらパッとそこにあるっていうのが分かります。
そういうハンターさんもオレンジですよね。
まあ、
そうですね、
そうそうそう、
一番目立つんやろね、
オレンジの服とか着て歩きよったらザザザザザザーって山逃げる、逃げられるもん、鉄砲持ってなかったもん、
うん、
あいつらも殺されるの分かっとるから、うん、あのオレンジ色の服着た人は、うん、あのとかね、ちょっと長めの棒持っとる人が見たらね、ドーッと逃げていく。猿がキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ寄っても、あのとりあえず出たらシーンとなって、で山の木の上じゃなくて地面を逃げる。木の上やったら見つかって撃たれるけど、地面の下やったら木が影になって当たらんから。ちょっと前までは猿木の上からやったけど、最近知恵つけて。
餌釣りとルアー釣りだ、どっちが、あの古川遊魚さんはどっちがメインなんですか？
両方いけるぜ。
お
で、まあマダイも一つ天野と平場両方いけるぜ。
お
でタチウオも天野とメタルジグ両方いけるぜ。
天野っていうのは何ですか？
タチウオ天野っす。
あのラーメン、
こっから投げよるでしょ、丘から。
あ、はいはい、
あれあれの仕掛けの頭が重い船用のやつがあるんですよ。それ両方いけるぜと。ハマチもメタルジグと、落とし込みと両方いけるぜ。
お、何でもいけるということなんですね。
両方餌かルアーかって言われたらどっちでもいけるけど、まあルアーの人が多いやろね。
あれごっちゃに乗っても大丈夫なの？
大丈夫。重りの重さと糸の太さがみんな一緒やったら大丈夫。メタルジグしゃくりよる人の横で天野の人が同じ重さの天野入れても大丈夫。
うん、
だからメタルジグがその人の横の人の天野よりも軽かったら流されて引っかかる。餌の人もルアーの人も重さ一緒やったら大丈夫いう話です。で古川遊魚の売りとしては、
はい、
3人からチャーターできるぜ。
お、
いや3人から貸し切りにできるぜ。
貸し切りしたら気が楽よね。
そうですね。で貸し切りの方が人数少ないですよ、
うん、
いろんなことがクイックに僕も対応できる、
うん、じゃあ逆に言うと一人で貸し切りはダメな？
できる。3万払うた
ら
2人で貸し切るんやったら1万5千円ずつで、まあ、3人で貸し切るんやったら1人1万ずつ、うん、ただ4人で貸し切るんやったら4万円で、5人で貸し切るんやったら5万円。
あ
で今んとこ8人なんでね、
うん、
で8人以上になってきたらちょっと狭なるけど、うん、 チャーターで8人以上やりたい人は狭いに我慢してもらうようになるよと。それでもいいんやったら、
まあ、仲間内とか家族やったら8人でも OK やけど、乗り合いで8人はちょっと揉める危険性もあるよね、
うん、あの船でもね8人ぐらいまでですよ。それあのねあの船でね12人乗せよるとこあるんですよ、うん、結構しんどそうやね。
何人乗りなんですか最大。
13人。
ということは船長さん乗けて12人。
そうですね。それ以上乗せたら法定備品が変わる。要は救助船つけないかと
か、あれに
世界公開用の装備とかつけないで、救難信号のやつとかも変わってくる。
自動で出すようにしないか。
そうそうそう。やけん13人運が、うん、
上限。
上限。うん、で何本大きい船でもやけん13人まで船長入れてる、うん。お客さんが一杯まで乗せても12人までしか乗せれんけん、うん、どっちみち。
まあ、12人はしんどいね。
だけどもう肩寄せ合ってもう幅本ぐらいでやるしかないね、うんうん、ですぐにもつれるしね横の人
それ大物が釣れようもんならみんな巻き上げてやめないかんやない。
そうよ、釣れた釣れた釣れた、でかいでかいって言い出したらみんな
一生懸命巻いてやめないかん、うん、
チャーター便にするときは3人で4万5000円になるんですよ。
ああはい、
いうことですね。で3人で割ったら1人1万5000円になるよっていう。で乗り合いの場合、はい、土日祝は1万円、はい、だけど乗り合いの方が安いぜと。これ古川遊漁で一番ええなっていう使い方が遠征料金取らないですよ。
続く次回をお楽しみに。釣りは楽しい、やっほー。
伊予灘の釣りは古川遊漁にお任せください。
てか来てる、すごい引く。
ちょっと網特大に変えてきます。伊野さん悪いんすけど疲れたんで座ります。まだ暴れそうっすね。伊野さんハマチハウマッチ。
よっしゃよし、
ハマチハウマッチ。よし
よし、
ゲットー。松山古川遊漁で検索してください。何事も少しずつコツコツやるんが大事みたいですよ。